んにちは。最新のスパイファミリーのコミックス13巻買って何度も何度も読み返している桜木彩乃です。ウェルビングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安はお友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマにウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。私の周りにはなぜか私もスパイファミリー全巻持ってます、めっちゃ好きです、布教活動頑張ってますっていう方々がなぜか多くいらっしゃるようで、話が合うんですよねっていうので最新巻出てましたね、読み返しておりますという話とは全然関係ないんですけれども、今日のお話はウェルビングなお話です。不自由の中にある幸福、そんなお話です。今日は私今生きづらいなとか、自由がないなとか、拘束されてる気がする、束縛されてる気がする、不自由だ、だからこそ幸せなんだねっていうことに気づくきっかけになっていただけたらなと思っております。で、私はですね、何度も読み返してる本があって、それがグッドライフっていうものですね。クリーム色の台紙に、背景に青色の文字でザ・グッド・ライフって書いてるもので、良い人生とは幸せになるのに遅すぎることはないっていうような、文字が書かれている本があるんですね。で、これ図書館で何度も何度も借りて読んではまた返してってやっていたんですけど、 Amazon さんすごいですね。オーディブル初めて体験される方は無料で聞き流せるそうなので、めちゃくちゃお得だなって思いました。で、この本の中にも書かれているんですけれども、守られているっていう実感、自分の中での根拠のない自信とか確信的なところですよね。誰かとつながっているとか、誰かに守られているとか、私たちはよくわからないけれども大きなものに守られている、いろんな守られているという感覚があるかなって思うんですけど、それを実感することによって目の前にある人生の壁であったり、困難であったり、孤独、そういうものを乗り越えていける力になっていく、そんなお話が書かれていたりもするんですね。私たちはどうしても仕事だったり普段の暮らしの中で誰かしらと関わることがありますよね。結婚されていらっしゃる方だったら、お家の中に自分以外の人間が住んでいて、で、会社でお仕事されてる方であれば自分以外の人間が同じ部屋の中でいて、結構近い距離のところにもう一台パソコンが置かれていて、そこでパソコンカタカタやってる人がいてっていう風に、自分一人で生きていない状況があったりすると思うんですよね。そう、でもそれが理由で人間関係悩むなとか、あの人とうまくいかないなとか、めんどくさいなとか、なんか私嫌われてる気がするとか、あの人の目が怖いとか、いろんなことで不安になったり怖くなったり、もうなんか人間関係めんどくさいな、全部なくなってしまえばいいのにってストレスを抱えてしまったりすることもあるかもしれないんですよね。でもこのいつだって誰かしらとつながっていて、よくわかんないけど守られている気がするっていう状況、一人じゃないっていう状況、これこそが自分の中の幸福感っていうものを味わわせてくれるものだと思います。例えばちょっと今日漫画の話が多いかもしれないですけど、宇宙兄弟って読んだことありますかね。ナンバムッタとナンバヒビトっていう2人の兄弟が宇宙飛行士になって宇宙に行ってっていうお話なんですね。でもなんかびっくりしましたけども、これ15年ぐらい続いてる漫画なんですってね。かなり長い漫画で、で私は最新刊ちゃんと追っかけしてます漫画好きなので、特に少年漫画大好きなので、ああもうなんか勇気もらったっていう感覚で見てます。で、このエピソードの中にですね、宇宙の中に取り残されるっていう話があるんですよ。宇宙の真っ暗闇の中に何でしょうね、チェーンとか何も自分の体とどこかにくっつけていなくって、もう無重力空間、一人ぼっち、自由に動ける状態っていう最悪の恐怖、そんな体験のエピソードが書かれてるんですね。自分だったらどうなるんだろうって想像しただけですんごい冷や汗かきました。手に汗握りました。想像してみてくださいよ。宇宙行くこと だけでも多分何でしょうね、宇宙飛行士になりたいって志願していない私からすると恐怖ではあるんですけど、やったことないことって大体恐怖ですよね。でそれがどこにも縛られてなくて、重力さえもないからどこにかに引き寄せられるっていうこともなくて、どこかとその引力でくっつくっていうこともなくて、で誰とも何でしょうね、紐で引っ張り合いっこもしてないから、どこに行こうがずっと漂っている状態なんですよね。しかも空間がでかすぎる。宇宙の空間ってもう無限大ですよね。人間がまだまだ調べてはいないその未知なる空間の大きさだと思うんですけど、そのどこまででも続いていく世界の中にたった一人取り残されて、どこでも行っていいよ状態だけれども、どうすることもできない、そんな不安とか孤独とか、それを自分たち読み手ですね、あの読み手って言ったらかっこいいけど、あの漫画読んでる人です、私ですが想像するわけなんですよ。って思ったら、その宇宙で取り残されてこの空間の中どこでも行っていいよ、何しててもいいよ、一人だよっていう状況ってある意味自由ですよね。ある意味自由だけれども、とてつもない恐怖なんですよね。誰もいなくって、周りに誰もいなくって、でそしてどこともつながっていなくって、地に足もついていなくって、ずっとぷかぷか浮いてる自由、どこともくっついていない、どこともつながっていない、誰かの拘束とか誰かの束縛も受けていない、誰かの指示で、押しつぶされそうとかもない自由で、このシーンがすごく私はインパクトがでかすぎたんですけど、どこでも行っていいよとか、何しててもいいよとか、この世界の中で別にどこかにとどまらなくてもいいよって言われる本当の自由の方が怖いなって思ったんですよね。怖くないですか？いや、どこ行ってもいいよ、何しててもいいよ、明日ここに来なくてもいいよみたいな、プカプカプカプカ浮いてていいよ、この地球の中で何しててもいいよ、どこ行っててもいいよ、そんな地に足がついてなくって、どこともつながっていなくって、誰かに手綱を引っ張られているわけでもなくって、そうね、ワンちゃんの首輪にチェーンがあるから犬の散歩ってされてる方が多いと思うんですけど、あの状態ですよね。ワンちゃんが首輪はあるけれども、何でしょう、犬のその散歩用の長いチェーンの紐ですよね、あれがない状態でこの大草原、地球の上どこでも走ってきていいよみたいなこと言われたら、あ、でもワンちゃん不安にならないのかな、ワンちゃんは不安にならないかもしれないですね。今日食べるものだけが不安で、とにかく何か食べたいなって何かを探すかもしれないですけど、本当衣食住だけかもしれないです。胃もないか、ワンちゃんだから衣食住の胃はないですよね。お腹すいた、なんか食べる、お腹すいた、なんか食べる、眠たい、寝る、お腹すいた、なんか食べるの繰り返しかもしれないですよね。でも人間だったら最強に不安だと思いました。孤独だと思いました。誰とも関わってないからどこ行ってもよくって、誰にも束縛されてないから何してもよくって、で誰にも求められてないからどこにいてもよくってっていう生き方、地に足もついてないからプカプカずっと浮いててよくって、だから明日別にどっか行ってきてもいい、何してでもいい、そんな選択肢があったら、そんな自由な明日があるのであれば、私はちょっと怖いかもしれないと思っちゃったんですね。で、つまり言うと、私たちは今もし誰かのせいで今日が不自由だなとか、会社のせいで私平日5日間拘束されてる気がするとか、家族がいるからこれを我慢してるのっていう不自由さがあるかもしれないですよね。でもこの不自由って実は自分の人生を豊かにする幸福の源なんじゃないかなって思ってます。誰かのことを考えて自分が我慢するって、そりゃあ悔しい時もありますし、なんかそれが続くと良くないこともあると思うんですよね。私子供のことばっかり気にして自分が好きなことやってないわっていうこととか、それが続いてばっかりだとやっぱり人生損したって気持ちになるかもしれないです。でも実は誰かのことを気にかけて、あ、今日は私やめておこうかな、例えば、じゃあもう今日なんか気持ち的に ワイン飲み行きたいな、夜バルにワイン飲みに行きたいな、友達誘って行こうかな、行けたらいいな、だって今日私ワイン飲みたい気分だもん、みたいな、そんな思いがあって、思いのままによっしゃ夜飲みに行こうってするけど、いや待って待って待って待って、子供一人残して夜飲みに行くのってちょっとまずくない、最低限誰かに預けた方がいいよね、でも預けるまででもないんだよな、でもなっていう、あ今日はやめとこうかな、またゆっくり落ち着いて冷静になって、自分のなんだろうな、おばあちゃんに、それか友達とかに、今日うちの娘よかったら夜ちょっと遊びに行かせてもらえませんか、なんなら晩ご飯とか食べさせてもらえてたらとっても嬉しいんですけどねっていう LINE をして、いいですよって許可を得て、その日に友達とワインおいしく飲んで、おいしいもん食べて、すっきりっていう楽しみの一日にしようかな、そうお楽しみにしとこ、だって私お母さんだもんね、子供がいるもんね、仕方ないよね今日は、っていうことがあったっていいんですよ。実はそれこそが幸せかもしれないですよね。誰かのことを考えて、思い立ったが吉日とか、直感に身を任せて行動とか、憧れるしやりたいけど、私とつながっている人のことも考えたいな、一緒に住んでる人のことも考えたいな、そんな思いがあっていいなって思っちゃったんですよ。多分ずっと我慢してる人、ずっと不自由を味わってる人、ずっと拘束された感がある人は、少々抜け出してもいいと思います。少々自分に自由を与えてあげて、もっともっとわがままになって、自分の思ったこととやってることをつなげていっていいと思うんですよね。でもそれでも誰かのことが気になるとか、この人のことも自分と同じくらい大切だから、私今日自分我慢させようって考えることって、それは不幸でも何でもなくって、私かわいそうでも何でもなくって、自分と同じくらい大切な人がいるっていう証拠なんじゃないかななんても思いました。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださり、いつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。